ようございます。それでは、想定礼拝を始めます。一曲賛美を捧げましょう。十字架の陰にです。ラララララララ3はい。十字架の陰に泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえ、この身を主よ。十字架の陰に、とこしえまで。お祈りします。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今からディボーションを通してあなたとの交わりの時間を持ちたいと心から願っていますので、どうぞあなたの御声を聞かせてください。私たちの霊の目を開いてください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年7月11日火曜日、本日のディボーション箇所はローマ人への手紙16章17節から27節までです。では拝読します。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで、自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人、ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。この手紙を筆記した私、テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。死の収入役であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって御栄えがとこしえまでありますように。アーメン。内容を簡単にまとめます。分裂とつまずきを引き起こす人を警戒し遠ざかるようにと命じています。そしてパウロとその同労者たちの挨拶が記され、祝福の祈りの言葉で締めくくられています。では、神様からの啓示をいただくためにしばらく黙想しましょう。では、分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい。私は19節と20節に今朝は目が止まりました。あなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。というところから、善に はすごく敏感だけれども、悪には親しむことがないということが、すごく大切なんだなと思いました。そして私たちの足でサタンを踏み砕いてくださるお方なんだということ、神様はそのようなお方なんだということを今朝教えられました。
はい、私は17節から19節が心に留まりました。分裂やつまずきを起こす人たちはイエス様に仕えず自分のため欲に仕えているんだなということを知りました。こういう人たちは警戒し遠ざかるべきだなということ。でも避難するのではなく、避難したりさばいたりするのではなく、私はただ悪に疎くあればいい、遠ざかっていけばいいんだということと、ただ善に悟くあればいいんだということを感じました。以上です。
私も18節と19節に目が留まりました。17節に学んだ教えに背いてと書いてあって、その教えを受け入れない人たちが分裂やつまずきを引き起こすということかなということを思いました。またあと一つは、やはり自分の欲に仕えているということにそれがなるのかなということは思いました。以上です。では、もう少し黙想していきましょう。神様がどのようなお方であるか、また自分に何を語っているか、黙想しましょう。いかがでしょうか。それでは分かち合いを始めます。準備のできた方からお願いします。
はい、私は25節、26節、27節で、ここに神様について、特にパウロがこの永遠の福音がこの特徴である神様を紹介しているんですけども、それは長い間隠されていたけれども、今やこの永遠の神の命令に従って表された福音、この啓示ということで、パウロがこの手紙の最後で、こういうことを中心に書いていることに、目が留まりました。パウロにとってはその福音が人々に従順をもたらす、そして神様のご計画を成すために必要であったものというふうに考えられているなということを思いました。以上です。
はい、私は17節のところから、教会のうちで分裂とつまずきを引き起こす人たちに対しては、私たち側から遠ざかる必要があるということを教えられました。彼らが遠ざかっていくことはおそらくないので、近づいてきて、本当にこう神の民ではないので、騙して近づいて、そして滅びの仲間にしようとやってくるので、私たち側からこの遠ざかる意思をしっかりと持つことが大切なんだなと教えられました。信仰のまだ弱い方々は好奇心を持たないようにすごく注意していく必要があるなと思いました。それから21節から23節のところで、パウロと一緒にいる人たちの名前がここには記されていて、たくさんの人々がパウロと一緒にいるんだなと思いました。チームになって宣教してると思うんですけど、ここにはそれぞれの働きが記されていて、ある人はパウロが言ったことを、口述筆記しているし、またパウロと共に全教会の家主になっている人もいるし、また財産を持って神様に仕えている人たちもいて、それぞれが別の働きをしているけれども、バラバラではなくて、一緒に分かち合ったり、また一緒に生活を共にしたり、一つの本当にこう一緒にいてやっていっているチームがいるんだなということ、それがすごく、模範として見ました。それぞれの地域にパウロは教会を起こしていきつつ、そこにチームを作って、出ていく、このチーム宣教というのがすごく力があるなと思って、模範だなと思って見ていました。それから25節、26節のところで、イエス様についてですけれども、この人々が救われる時っていうのは、こう奥義が掲示されること、今まで知らされていなかった神の秘密について、それが 表されてその人にはっきりと悟られるとき、その時に人々は救われていく、また救いに向かっていくことができるということ、そしてこれをなさるお方がイエス・キリストなんだということを今朝は教えられました。はい、以上です。
はい、私はまず、17節、18節を通して、牧会をするものとして、分別力をしっかりと持つ必要があることを教えられました。ここでパウロが言っているように、分裂の要素を持つ人たちを警戒する必要があると思いました。本人はその気がなくても、本当にこの群れにそういう人たちを入れることのないように警戒しながら、接していくことを教えられました。また19節では、またパウロの言葉を通して教えられたんですけども、主への従順、主に対する信仰者の従順というのは、本当にこの多くの人にの励ましとなり、また喜びとなること、改めて教えられました。以上です。
はい。私は17節から20節、特に20節を通して、神様はサタンを踏み砕いてくださるお方であることを見ることができました。神様がすべてのつまずきとなるもの、またサタンから発信されているあらゆる罪、不信仰を砕いてくださるお方である。不信仰なものや、学んだ教えに背いているもの、またつまずきを起こすものがいても、その人たちを砕いてくださるのは主であるから、揉めたりせず、深入りせず、ただ愛の対象として距離を持って愛せばいいんだということを教えられました。そして私が最も優先することは善を行うことであり、その人たちと争うことではない魂の救いのために使えることがまず第一優先だなということを教えられました。以上です。
はい、私も20節から神様が平和の神であって、サタンを踏み砕いてくださるお方だということを一つ思いました。また21節から23節を通して、ローマの教会がパウロをはじめとする宣教チームによって祈られているというところが感心しました。とても模範的だなということを思わされました。それでは生活への適応のためにしばらく黙想しましょう。では分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
私は今日幼稚園のお母さんたちと会うんですけれども、そのお一人お一人がこの福音を聞いて救われるためには聖霊様が働いてくださらなくてはいけないなということを今朝は強く示されて適用しました。私が語って、でもそのうちに聖霊様が働いてくださって奥義を悟らせてくださるように今日は祈って備えて出ていきたいと思います。
はい、私は今職場でどういうふうに神様の働きを知るか祈っているんですけども、今日示されましたのは、やはりこの主への従順を持ってそこに主を明かししていくことかなと思わされました。まずこの自分が気づいた良い行いを通して明かしすることができたらと。以上です。
はい、私は今日から教会のイベントで2泊3日子どもたちと一緒に過ごすんですけども、今日のディボーションを通して子どもたちの集中していきたいなと教えられました。救われる子どもたちがたくさん集まる場所なので、妨げもすごくたくさんあると思うんですけども、妨げに心を奪われず、このサタンを砕いてくださる主にその辺は全部委ねて、私はただ 100% 伝道に集中したいなと思いました。私自身も腰が痛くなったりして、ちょっと霊的な妨げがあるんですけど、そんなこと心配するより、今託されている神様の奥義をここに集まる子どもたちが悟り救われるように祈っていきます。
はい、私も25、26でやはりパウロが最後に福音について、そしてこれが人々を固く立たせることができるということで、私自身もいろいろちょっと奉仕があって、少し疲れていたんですけども、もう一度このイエス様の十字架に立ち返り、そして この福音の力によって使命仕えていきたいなと、この基本に立ち返るべきことを教わりました。以上です。
はい、私はこのようにチームで宣教しているパウロの姿を見て、やはりチームで取りなしていくべきだなということを、本当に平和に保たれる時には誰かの背後の祈りがあるのかなということを思って、私自身も教団のためにとか、そして、今日はキャンプがありますけれども、そういうことのためにやはり祈っていくべきだなということを思わされました。はい、では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。今日の御言葉を握って一日を歩ませてください。主の御力が現れる一日となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。